小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週のテーマは、
僕だいぶ前から昔話大学というものを全国でやってるんですね、でそれの25周年の記念大会を秋田の田沢湖畔でやったもんですからね、その話をちょっと聞いてもらいたいと思ってるのね、
はい、
僕はあの昔話の研究の中でもですね、特にその語り口の研究ね、要するに文体ですね、文体の研究ってのは主な人間なもんだから、その目で見るとですね、世の中に出回っているいわゆる昔話の本とか昔話の絵本などで、昔話の本来の語り口から外れちゃってるものがかなりあるんだよね、僕の目から見るとね、でそれは僕にとってはとても残念なことなの、なぜかっていうと、昔話っていうのは僕らの先祖が、おじいちゃんおばあちゃんがね、可愛い孫に分かるように語ってやったわけでしょ、それ毎晩やってたわけよね、ですからいつの間にかね、分かりやすい文体ができてきてるんですよ、それが不思議なことにね、日本全体で共通であるばかりではなくて世界で共通なのね、でそういうその昔話の語法というか文法というものがありましてね、でそれを僕は世の中のお母さん方にも知ってもらいたいと思って、それでお母さん方がそういう目でもっていい絵本を選んでもらいたい、だからいい昔話の本を選んでもらいたいと思ってね、そういう思いで昔話大学というものを始めたんですね、でそれはちょうど25年前に僕が筑波大学を定年で辞めた時にですね、思いついて全国で始めたんですよ、でその時いつかお話ししたように北海道旭川の旭川大学の野々川先生っていう先生がね、バックアップしてくれて非常に力になってくれて、それでスタートしたんですけどね、でその昔話大学っていうのはちゃんとカリキュラムを組みましてね、80分授業を土曜日曜で6コマやるんですよね、2日間で、でそれを6回繰り返すわけですと36コマになるでしょ、で36コマで基礎コース終了というそのカリキュラムを組みましてね、で始めたらとても反響があって全国で広がってですね、この25年間に間に90カ所以上でやってきたんです。
90カ所以上、
すごいですね、もう記録を見ると僕呆れちゃうんだけど、で基礎コースをそのやった後ね、実際に今度はじゃあ文章を直すというね、再話と呼んでますけど、再び話すと書いてね、で元々のいわゆる土地の言葉による資料も直して、子どもたちが分かるような言葉ですると、あるいはまずい裁判をですね、直して昔話の本来の文体に戻して、でそれを覚えて語って語ると、そういうふうなためにですね、裁判の勉強っていうのを僕やってんのね、でそれも研究会っていうのがですね、数えると48箇所でやってんのかな、全国で、それこそ旭川から石垣島まで、奄美諸島もはじめですね、全国でやってんですよ、でそういうのを25年も続けてきたもんでね、ここでその大会をやろうっていうわけで、5年ごとなんですけどね、20周年大会っていうのもやっぱり秋田県の田沢湖畔でやったのね、でその秋田県の田沢湖畔っていうとさ、とても風光明媚だし、行ったら素晴らしいとこだけども、遠いじゃないですか、九州から行ったら遠いよね、いわんや石垣島から行ったらとても遠いわけだけど、皆さん来てくださってね、とてもいい会になったんですね、でそのなぜわざわざ田沢湖でやるかって話なんだけど、実はね、不思議なんだけど、秋田の高橋勝子さんとおっしゃるあの先生がね、東京の昔話大学基礎コースを受講なさったんですって、これも10年以上前なんだけどね、それで昔話にはそういう文法があるんだということを知って、これは勉強しなきゃいけないと思って、秋田へ戻って同僚の鈴木先生って方に呼びかけて、で昔話大学をやりましょうと言って立ち上げてくださった。そしたら会場としてはね、片分校と言われているその小学校の廃校になったところへ連れて行かれたのね、それはね、地元の人たちは思い出の片分校と呼んでらっしゃるんですよ、片は新潟の片ね、で行ってみるとね、 大正の終わり頃建てられたその木造のね本当にひなびた校舎そのまま残ってるんですよ、うん、でそれが分校だったんだけども廃校になったんですって今から20年ぐらい前かな、うん、だけどそこの卒業生いっぱいいらっしゃるわけだね自分のに、うん、で壊すのには忍びなくて大事に保存しておいた。でそのうちにだんだんその壁は落ちるし天井は落ちるしで荒れ果てたのをですね地元の特にあの鶴の湯という有名な温泉があるんですけどそこの社長さんが資材をはたいてね、うん、修理なさったんですね、うん、それで昔のままの姿に戻したんですよ、うん、でそれを今度は村人たちがみんなで共同管理していろんなことに使って集会やなんかに使ってらっしゃるね、うん、でそれを見せてもらった時に、ね、僕も感動したのね、うん、だって昔のさ本当に田舎のひなびた小学校の分校をみんなで大事に守ってるわけでしょ、うん、でそれはもう大事な村の伝承文化財だよねそれこそね、はいうん、そうするとね僕が目指してるのと同じなんですよ。僕は口で伝えられている重要文化財を守ろうとしてるわけね、うん、で重要文化財っていうとさ世間で言うと大抵は昔殿様が着ていた着物だとかね、うん、殿様が使っていらした立派な陶器とかねあるいはお城とか、うん、長者の屋敷とか重要文化財って言われるけどでも我々普通の庶民の人のほとんど先祖はお城の中には住んでなかったよね、うん、みんなお城の外で畑耕したりさ、うん、それこそ石垣の石を運ばされたり人たちじゃない、うん、僕たちの先祖ってね、うん、ほとんどの人たちの先祖はそうだよね、うん、その人たちが毎晩毎晩子供たちに語っていた話これこそ僕は重要文化財だと思ってんですよ、うん、庶民の重要文化財そういう意味でね僕が昔話について守ろうと思ってんのと村人たちが片文庫を守っていらっしゃる気持ちってのは同じだなと思ってね、うん、感動してね、うん、それ以来そこで昔話の基礎構成やったんです、それでその後は研究会が残ってね、うん、今どの研究会続いてるんですけどね、うん、で昔話大学の方は僕が筑波大学定年で辞めた後始めて5年ごとに記念大会を開いてるんですね、うん、で10周年15周年は東京でやったんですけどもその20周年の時にはもう僕片文庫を知ってたもんだから、うん、そこでやらせてもらったんですね、で今から5年前ですよね、うん、でもとってもいい大会になったもんですからね、うん、今回もそこでやらせてもらったわけ、うん、で本当はね地元の方には迷惑だと思うんだけどねいろいろ協力してくださってね、とてもいい会になったんですね、うん、田沢湖っていうのはですね今全国的に話題になるのは国松というのが昔田沢湖にいたんですって住んでたんですって魚ね、はい、マスの一種で田沢湖っていうのは日本の国内では一番湖としては一番深いんですよ。で水がきれいなもんでそこに住んでた。でそれがね戦争中だそうですけど水力発電所を上流の方で作ったのね。でそのために水が濁ってきてですね国松が住めなくなったらしい。ところがうまいことにその当時国松がまだ住んでる頃にね国松を何匹か富士山の麓の湖富士五湖と言われている湖へ移したらしいんですね、うん、これ誰がやったことか知らないけども移したらしいんですよ。でその子孫が富士五湖の西湖っていうところなんですか西の海って書いてね西湖に残ってるってことが近年発見された 7,8 年前じゃないかな、それで遺伝学的にいろいろ調べたら間違いなく国松の子孫だってことが分かってね、で今それを田沢湖に戻す努力をしてるんです。まだ湖自体の水質はまだそんなに良くなってないので湖には返せないそうだけども国松未来館というのを作ってですね田沢湖畔に作ってもう移したんじゃないかな記念すべき年なんですよだから今年はね、そういうところなのね、なもんで村の人たちは非常にそういう村の伝統を大事にしようという気持ちが強いんでね、そこへ僕ら乗っかってですね、その思い出の片文庫で25周年記念大会をやらせてもらったわけ、でねそれは一泊二日でやるんですけどね、せっかくみんな遠くまでいらっしゃるからじゃあ前夜祭もやろうよって話になって、今年は前の晩に金曜の晩にすでに集まってね、一つのホテルに集まってみんなで夕食会して、これもただ夕食会をやったんですけどね、その時ね、 僕の夏の旅行でやってるコーラスをですね、300人みんなでやったんですよ、
はい、
でとても綺麗にできたもんでね、ちょっと聞いてもらいたいんだな、
はい。これ指揮は先生がされたんですか？
そうなんですよね、僕が指揮してね、
300人の大合唱、そ
う、とても綺麗にできて嬉しかったですよ、
はい、
それで翌日本番が土曜日の1時から始まったんですね。でやることってのはね、特別なことはないんですよ。でも僕がとても重視しているのは2つあって、1つは昔マネージャー大学って全国でやってますのでね、普段はバラバラなわけよね、うん、お隣さんが何やってるかみんな知らないわけ、僕だけが全部知ってるっていう感じなんだよね。だから僕の気持ちとしてはね、お互いにみんな知り合ってもらいたい、同じ勉強してるんだから知り合ってもらいたいって気持ちがあってね、それでやるわけね。なもんで土曜日の午後はずっと1時からですね、3時間ぐらいかけて各地のその基礎コースや研究会やサイバーコースの代表者に出ていただいて、自分たちが何をやってるかっていうことを自己紹介していただく、これが54人ぐらいいたのかな、相当時間かかりましたけどね、たっぷり時間かけて聞かせてもらって、やっぱり面白いですよ、各地少しずつやり方違うし、それからなんていうか集まる努力がいるじゃないですか、みんな生活してるわけだからね、その間で無理して時間作って一箇所に集まって勉強会して、それを僕が行った勉強会に出して、またコテンパにいろいろ批判されて、また持ち帰ってまた作ってってやってるわけでしょ、それを何年も続けてらっしゃるわけだからね、その努力の具体的なところを話してもらって、だからとても良かったと思う、僕はもう聞いてて感動したな、よく皆さんこれだけ頑張ると思ってね、毎回の勉強会でもそうなんですけどね、例えば30人ぐらい集まってするでしょ、その中にグループが5つか6つあるわけよ、で5、6人ずつのグループで、で僕が行くまでに、僕はまあ1年に2回ぐらい行くのが主なんだけど、その間に毎月集まって勉強会してたりするわけね、で頻繁なとかもっと毎月2回集まるとかね、で集まって勉強してるわけで、それだけだって大変だよね、主に女の方々だからね、家庭があるわけだし、家庭の協力がなきゃできないよね、あるいは家庭をほっぽり出してやるとかね、まあいろいろ苦労があるわけよね、でそういう方々の報告だからね、心打たれますね、
そうですね、
本当心打たれる、
実は私も今回秋田に行かせていただいたんですけれども、
来てくださって、
本当にあのノウハウですとか、それから各地のその土地の言葉でのご紹介っていうのがとても面白かったです、
そうでしょう、いいですよね、そう、それでその初日にね自己紹介やってもらって、それからまあ僕がちょっと記念講演して、まあ僕の話なんてのはどこでも聞けるから、なるべく端折ってみんなの全国の方々のね報告の方が大事だと思って、そっちに時間とって、で夜はですね、これがもう大事業なんだけどね、片文庫の校庭にテントを張って夕食会なのね、でこのテントを張ること自体大変な作業ですよね、
立派なテントでしたもんね、
立派なテントでしょ、でお金もかかるしね、手間もかかるし、それで5月だけど寒いわけですよね、夜だし、そのいろりを作っといてくれたりするわけだから、そういうもう手間も本当大変だと思うのね、で僕はもう今回はそんな手間かけないでホテルのとかホールでやろうよって言ったんだけどね、地元のおじさんたちダメだって、やっぱりあそこでテント張ってよっぺっておっしゃってね、でやったわけね、素晴らしかったと思うんですよ、片文庫という木造の校舎が ライトで照らされてね、すっごい綺麗でしたね。
そうですね、うん、
幻想的な感じがしてね、うん、でね、地元の方々もね、ああいう片分光が夜の光に照らされた姿っていうのは俺たちも見たことねえって言ってね。
そうなんです
ね、うん、普段はあんなことやんないからさ、
うん、
だからとてもいいんだとおっしゃるんでね、確かにそうかもしれないですね、うん、本当に綺麗でした。もうでその片分光の中もね、うん、本当にもう昔のままなんですよね、うん、
木造りでで
しょ、うん、それで廊下も昔の木の板だしね、うん、それから昔の子供の勉強の机が一つ一つ小さいのがあってね、
小さいのに大人が座って
そうで椅子も小さくてね、うん、で古いオルガンが置いてあって
足踏みでしたね。
そうでした、うん、で窓枠も全部木だしね、うん、本当になんか大事に大事にしてらっしゃる。でそういうのはまあ見られて、そして夜会食だったもんでね、うん、とってもあれ印象的だったと思うな、
うん、あときりたんぽとか、
そうなの、秋
田の名産の、
そうなんですよ、
美味しかったです。
そうきりたんぽもね、あれあの握るその強さがあるらしいのね、握るそれがねやっぱり得手不得手があるらしいんですよ、うん、得意のおばさんたちがね頑張ってどんどんどんどん作るんだそうですけどね、うん、美味しかったですよね、ものすごく美味しかった。そして地元の方々がいわゆる地元の踊りをねいろいろ披露してくださって、うん、あれも見事でしたね。で歌がうまいんだよね、みんなまた民謡がね、
うん、
地元の方々はね全国から集まってくれるもんだから、そこへ見せたいというね、
うん、
晴れの舞台らしいんだな、うん、だから本当に張り切ってやってくださって、うん、相当長い時間いろいろなことを見せてくださいましたね。
ちゃんとステージも組んでありましたもんね。
そうなの、ステージまで作ってね、うん、なんかあそこで歌ってる方もいたし、いろいろやってましたよね、うん、面白かったすごく、うん、でも実は僕たちは20周年っていうのは6月にやったんですよね、
うん、
だけど6月ってのは梅雨時だからものすごく心配したんです、うん、雨をね、うん、そしたら地元のおじさんたちが2週間前に神事を神主さん呼んでちゃんとその晴れを祈願したってわけですよ、本当に真面目にやったっておっしゃるのね、
はい、
でそのおかげでね本当に20周年の時に朝雨が止んだんですよね、本当にびっくりした、すごかったですよね、
うん、
ただ今回もね、うん、天気予報は悪くはなかったんだけど、それでもなんか前の晩雨だったから、うん、とっても心配したんだけど、うん、会が始まる時には雨が止んで、
うん、
そしていよいよ夜のそのテントでの夜食会が始まる前には虹が出ましたね、
うん、
すごい見事だった。あれは
しかも二重の虹でした。
そう、二重の虹が出てね、はい、大歓迎ですよね。
そうです、素晴らしかったです、うん、
あれは本当奇跡であった、ね、ちょっと離れたところの人はうちの方じゃ雨降ってたとおっしゃるんですよね。だからあの辺りだけが晴れた、
うん、
だから僕はね今度行ったらもうお礼を言おうと思うんだけどね、
うん、
おじさんたちの神事のおかげですよ、神主さん呼んで真面目にやったっていうんですから、今回も
本当にくっきりはっきりと七色の虹で、うん、地面から虹が生えてるってどなたかがおっしゃってました。
本当そうね、素晴らしかったですね、
うん、今日は昔話大学創立25周年記念秋田大会の模様をご紹介しました、
うん、
秋田でやる意味っていうのが
そう、
そういうところだったんですね。
そうなんですよね、遠いけれどもね、うん、僕はやっぱり秋田にこだわっているのね、
うんうん、さて来週は、
うん、今の話をねもうちょっと続けてやらせてもらいたいのね、
はい、
今第1日目の夜の2時まで来ましたのでね、
うん、
来週はその晩のことと、
はい、
それから翌日の語りの大会があったもんですからね、うん、そこのところを聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。